なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の敵からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我々の父、アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯、主の御前に清く正しく、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いとこから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。以上、野口牧師によります鳥なしの祈りに続きまして、罪の許しと解放のクリスマスと題します野口牧師の説教です。よろしくお願いします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日このようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、尊いあなたの神殿で多くの兄弟姉妹と共にあなたの皆を賛美し、あなたを礼拝できますこの幸いと特権に預かれますことを、これから感謝をいたします。このアドベントの最初の日に、私たちが本当に主を、本当に私たちの罪のために、罪のどん底にいる私たちの救いのために、イエス様、あなたが神の子であるにもかかわらず、本当にその全てを捨てて私たちのところにまで来てくださった、その本当に計り知ることのできない、そのあなたのご愛とその恵みを私たちが褒めたたえるために、今日この世に招かれました。主、どうぞ今一度私たちの心をあなたの尊い血潮で清めていただき、あなたの聖霊の光で私たちの心を照らしていただき、私たちの暗い、本当に自分ではわからない罪まで、主よ、どうぞあなたはすべてを背負っておられますから、私たちがそのあなたの恵みに目が開かれて、また深い罪の悔い改めと、新しい命に生きる、その道を歩みゆく、その信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは人生の途上で、様々な暗闇の現実、本当に主よ、罪と、また病や様々な呪いの中で、また人間関係の壊れ、いろんな問題、私たちは恐れております。けれども、その根っこにある私たちの罪の問題が解決されなければ、人が変わることによって私たちは変われません。主よ、どうぞ私たち自身が、まず自分が本当に救われますように、主よ、どうぞあなたにお願いできますように、あなたが私のために作られたその福音を受け取ることができますように、今日この時、皆が私たち一人みんなのものがあなたを受け入れる、その信仰を与えてください。宿屋にまで下ってくださった宿屋から捨てられて馬小屋にまで下ってくださったそのイエス様の、本当にそのご愛を覚えることができますように、馬小屋が私の心であることを知ることができますように、助け導いてください。この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日このようにして共にアドベントの最初の聖日礼拝を共に教会で迎えることができることを心から感謝をいたします。ラテン語でアドベントというのは到来を意味するアドベントスという言葉から来ています。でですね、私は、まあ、今便利でですね、こう何でもそういうちょっと、ですね、難しい言葉があるとウィキペディアってありますね、パソコンでね、ウィキペディアっていうのでアドベントでどんな、分かってよでわからないアドベントでどうかなちょっと調べてみ、由来とかどういう風になってるのか調べたらですね、本当に私は勉強になりましたね。アドベントでね、そのこれは知ってたんですね。アドベントは対抗説、そしてラテン語で到来を意味するアドベントゥスという言葉から来た。で、それはですね、もともと悔い改めと断食をもってクリスマスに備える時であったと書いてある。ああ、それは私にとって驚きでした。アドベントっていうとね、 本当にこのクリスマスツリーを飾り、ろうそくを飾り、そしてもう楽しい楽しいクリスマスを心待ちにしてね、指折り数えてとっても喜んで楽しんで待つ、そういう日だと思ってたらね、もともとはそうではなくてね、もともとですね、どういうこと、1月の6日が公言日、公に現れる日で、この日はですね、博士たちがイエス様を礼拝した日と言われている。あの最初の礼拝者たちは羊飼いでしょ、イエス様を最初に礼拝したのは羊飼いたち。でもその後遅れてやってきた博士たち、まあ3人かどうかは書いてないんですけど、黄金乳香持ち薬を持ってね、礼拝に来たその日がね、1月6日だと、まあそういうふうにこう定められて言われてるんですね。でその日にバプテスマ式があったそうです。大体ね、毎年バプテスその日をバプテスマに定めていた。でそのバプテスマ備えのために祈って断食をしなきゃいけない、バプテスマ備える人がね。でそのようにしてですね、そしてそれがから始まって、そしてね、もうずっとそのようにこう守られてきたっていうんですね。そうです。だから私たちはですね、このですね、本当にこのですね、祈り深く私たちは備えてですね、主を備えるときにただ浮かれてですね、るのではなくて、本当に主が来られた、私たちの馬小屋にまで主が下ってあった。そのですね、主のご愛を覚えてですね、そこには犠牲が伴ってますよ。ただね、楽しいとこに来たんじゃないんですよ。本当に私たちの罪をの許しのために、その罪の中にまで来てくださったイエス様、そのお方をね、私たちを迎える、そういう備えということは、私たちの側からすると、主の側からすると到来するということ、私たちからすると迎えるということで、どこに迎えるのか、それは私たちが綺麗なですね、部屋を、お客さんが来るときに綺麗な部屋を整えて迎えますよね。でもね、本当にそれはイエス様が来られたところは、そういう綺麗なところに来るためじゃない。綺麗なところだったらね、大体私たちのところに来る必要がないんです。天国が一番いいところでしょ、皆さん。天国から地上に来るということはね、それはもうそれ自体がね、もう犠牲なんですよ。まあ、アドベントという言葉からね、来ている言葉で、アドベンチャーという言葉があります。英語でね、アドベンチャー、冒険ってこと。ね、アドベンチャー、父なる神、巫女にしてみればね、自分が知らないところですよ。それ何か、それは罪の世の中。巫女イエスは罪を知らないお方です。罪のないお方、そのお方が罪のどん底にまで行く、来る、下ってくださったんですよ。皆さん来てくださったんですよ。それがどれぐらいのアドベンチャーだったでしょうか。冒険ですよ。けれども私たちはね、そこまでもう押しかかっているのですから、私たちはね、格好つける必要がないんです。で、ここに来てくださったんだったら、もうそこをね、ごまかさないで。本当にこんなものです。そしてあなたが来る以外に私は救われようがなかったんですということを感謝して受け止める、それがね、主に対する主の主を迎える迎え方です。だからもちろん綺麗な格好をしたりですね、本当にクリスマスの飾り付けをすることも主を迎えること、もちろんそれも素晴らしいことではあるけれどもですね、やっぱり私はどんなにそんなしたってですね、大体イエス様の栄光に私たちはもう迎えるふさわしい迎え方はないわけですよ。どんなに飾ってみたって、もうそれはイエス様の栄光の前にはもう無に等しいものならば、私たちがそのままで主を本当に来てくださいと、そして本当に自分の罪を知り、この時こそ私たちが悔い改めを持ってね、主の前に出る、そういう備えを持ってクリスマスを迎えていきたいと思います。ルカ1章68節、今日のところはザカリアの予言です。このところはですね、本当に私はクリスマスの、直接のクリスマスの記事ではありませんですね。いわゆるイエス様が誕生したとかね、そういう、これから語っていきますですね。マリアの受胎告知から始まるですね、羊飼いの礼拝、博士たちの礼拝、そういうのはクリスマスの記事。でもです、ここにはそういう記事は出てこないんだけれどもですね、今日のザカリアのこの予言には、クリスマスの恵みがもう満ち溢れています。ですから今日はここを通してですね、クリスマスの目的、クリスマスの意味、それはただ私たちがそのイエス様が生まれたというですね、その出来事、その事件、それだけをですね、見るのではわからないですね。写真で切り取ったり絵で見る、もちろんそれも素晴らしいですよね。皆さんも入ってこられたら気づかれたかもしれませんけど、ネイティビティって言いますね。クリスマスのそういう、出来事と羊飼いとか、そういう家畜小屋とか、そういうのをこう、ですね、クラフトアートとかですね、そう人形にしたりして飾る。そういうふうに見てですね、あ、イエス様ここにこんな風にしてイエス様生まれてはったんだな、そういう絵画とか、もう本当に受胎告知の絵とか、いっぱいクリスマスの絵はもう有名な絵がたくさんありますね。もうそれを見ると恵まれますよね。 でもそういうですね、私たちがいわゆるそこの、その図だけ、そういう出来事を写実的にというかですね、それを見る出来事だけを見るのではわからない、その奥行きがあるんですよ。ですね。まあ、絵というのも大体そうでしょ。写真では撮れないところ、絵が描くことによって、そこに信仰を持って描く人によって、その絵にもう現れるわけですね。その、ですね。だいたいイエス様がこう光ってたりとかですね、本当は光ってないんですよ。でもそれは信仰において表されるんですね。で、そこの深みですね、それは何か。それは言うまでもなくそこには、その場面には出てこないけれども、目には見えない父なる神のご愛がそこに注がれている。愛とは目に見えないでしょ。また犠牲というのは、本当の犠牲というのは目に見えないんですよ。俺はこれだけやってやってるぞ。ね、俺はいくら払ったなんとか、そういうふうに言うって、そう言ってる時点でね、本当にそれは本当の意味では犠牲じゃないんです。本当にね、父なる神様のね、本当私たちがもう感謝もしてない私たちのために。わからない。その出来事がわからない。本当に価値あるものはわからない私たちがね。そのわからない私たちのために黙ってね、父なる神様が一人子を送ってくださった。その出来事、そのそこの背後にある父なる神のご愛。今日はですね、このクリスマスの、まあ、言ってみれば全体像というかですね、そこを少しですね、クリスマスの、その一部の出来事ではないけれども、全体的な事柄としてですね、クリスマスを、まあ、その、クリスマスはまだ、あとですね、何回か礼拝、あと3回目で礼拝ありますからね、それまでによく備えることができる、そういう備えの時として、このクリスマスとは一体何なのかというですね、ただ生まれた、そうじゃなくて、生まれたのには到来というわけですから、ま、ですね、そこに、ま、対抗説だから待ち望まなければいけない。その一瞬じゃないんですよ。私たちがそのクリスマスをよく思い浮かべてですね、そしてマリアがその出来事、天使が語られたことを深く思い巡らせたと書いてますよ。マリアはね、受胎告知からクリスマス、イエス様の誕生するまで、それこそマリアにしてみれば、本当にそこではマリアにとっての対抗だけれども、その対抗というのはただね、もう、いわゆる子供が生まれることを喜ぶ、それだけじゃないですよ。そこにある恐れ、不安、本当に信仰によってというですね、そのマリアの祈りがそこにあった。私たちも同じようにしてですね、本当に主が来られたことを待ち望む備えにしていきたいと思うんですね。で、クリスマスとは先ほど申しましたように、言うまでもなくクリスマスの中心は、これはイエス様の誕生だけれども、イエス様の誕生の背後にある道地の愛です。先ほど詩篇でお読みしまして、神は一人子を世に与えた、父は一人子を世に与えたほどに、よう愛された。そこの主語はまず巫女ではなく父だ。ですね。もちろん巫女が行くわけ。巫女にとってのアドベンチャー行くわけ。でもそれはただ巫女が行きたいから行ったというのではなくて、道々にそれほど先ほどですね、インドネシア宣教のことを岩本兄弟が祈ってくださいましたけど、派遣をした。最初の宣教者、世界で最初の宣教者は私はイエス様だと思います。ですね。道々において派遣されて、道々の愛が原動力です、その。ですね。到来するためには力がいりますよ。ですね。行くため、そこに行くためには力がいります。アドベンチャーですね。本当に一歩を踏み出すには力がいります。皆さんもですね、本当に人生のですね、何か一歩を踏み出していくとき、それはどんなことであれ、結婚であれ、就職であれですね、人生の新たな一歩を踏み出していく、そういうときというのは、やっぱり動力がいりますよ。力がいります。その原動力は何でしょうか。この世においては野心かもしれませんよね。俺は人肌上げて東京に行っていくぞですね。ですね。何か、ですね。人肌上げるぞ。そういうですね、宣教ももしかしたらですね、あるかもしれない。ね。私たちは人間ですから肉の思いがあってね。よし、何か人肌上げるぞ。そういう思いもね、あるでしょう。でも、イエス様においては純粋な、ただ、何のね、イエス様にとっては、それこそこの世での報いはないんですよ。ただ与えるだけです。与える愛というのは、アガペーの愛というのはね。その愛はどこから出てる愛かというと、それは父なる神様の中に燃えている愛。これがキリストを生み出したんです。ルカ一章78節。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。もうこの一言というか、ここにもうクリスマスがね、もう凝縮されて書かれてあるんですよ、皆さん。ね。何か、この憐れみの心ってあるでしょ？ この言葉をギリシャ語ではエレーモススプランクナという言葉です。エレーモスというのがいわゆる憐れみ、そういうね、深い心のこと。それだけでもいいのに、わざわざルカは、これを書いたルカはですね、それを、まあ、ゼカリアが予言しそうなゼカリアさんはですね、それに、スプラングナ、この言葉ってこれ、腹渡、蝶の、だから蝶、直訳すると蝶の憐れみ。そういう言葉の。これ、憐れみの心とも訳すしかないわけですけど、日本語にはいい訳があるんですね。言葉が、それは断腸の思いという言葉があります。腸がね、ほんとちぎれるような、それほどの熱い深い愛が、ね、本当にもう父なる神様の中にですね、ある、もうその思いですね、それがもう腹の底から出てくる。そういう何とかしてね、こう救いたい。そしてそれは、父なる神様がそうしないとね、救われない。なぜならここで書いてある。暗闇と死の影に座している者たち。はっきりギリシャ語でもね、座っているという言葉が使われています。これ、住むとか座るっていう意味を表すんです。すなわち、暗闇と死の中にもう座ってしまって、もうそこから動くことができない。ですね。もし私たちが光があったら、あそこが光だって言って、光のところに行くことができるならね、それだったら別に行く必要がないかもしれない、そこにね。もちろん最初にね、ですね、こう旧約聖書においては律法を表しました。このようにしたらね、救われるよ。このようにしたら正しい道を歩むことができるよ。ですね、書かれました。それは今でも古びてない。神の心、言葉は古びませんよ。だから父母を敬えとかね、殺してはならない、勧誘してはならない。これはね、それは時代とともに古くならない、普遍性のあるそういう言葉ですよ。またそういうですね、直接そういう言葉を、いわゆる十戒というのを知らなくてもですね、人間の心に良心というのが与えられていて、何か人を殴ったりすると、やっぱり心が痛む。でもどうですか？最初はね、万引き。だもう当たり前、そんなのやっちゃいけないよ、分かっている。最初はドキドキする。でも一回してみてね、捕まらなかったら誰、あ、結構、あれなんだ、なんか結構簡単だな、と。そうすると二回やる。三回やる。そうするとだんだん最初はドキドキしながらこうやってしてたのがね、平気でそんなことできるようになってしまう。それがね、暗闇に座している状態なんですよ。光が最初はまだ光で、ある程度あるって人間ね、薄いけどね。あってね、ドキドキしたり罪を犯すとなんとなく自分で分かる、自覚することができる。でもそれをね、繰り返していくうちにね、そこがもうそれが常習性っていうの。もうそこにもう座してしまってね、もう全然光も分からない。そういう自分の中に罪の悔い改めもまた良心の痛みさえも感じないようになってしまう。その私たち、それが本当に罪の状態ですよ、皆さん。それが暗闇と死に座している状態。今の世の中を見てどうでしょうか？だんだん良くなっていると思いますか、皆さん。技術は発達していますよ。原子力発電所まで使えるような。そんな人間は技術を思えました。それで人間は幸せになっていってますか？だんだん人間の道徳性は高まっていってますか？人間の良心はどんどん深められていっていますか？皆さん。本当に今の政治の混乱を見たときに、一体誰に頼ったらいいのか？一体人間に救いがあるのか？本当にそれを思わざるを得ないの。こういう現実を迎えているわけでしょ、皆さん。それは、そうなんです。けれども、そこにですよ、その暗闇と死の影に座しているもの、そこは、だからこそ、イエス・キリストが来なければいけなかった。そこまで行ったんですよ、皆さん。ですね。愛というのは、愛というのは与えるものだと私は言いました。そこから行かなければいけない。だからイエス様もね、来られたでしょ？もうそれはイエス様一貫してるんですよ。馬小屋に生まれられたイエス様、家畜小屋に生まれられたイエス様。でもイエス様はその宣教の過程においても、いつもイエス様の行くところは人だかりだったんですよ。イエス様はもう言ってみれば、今で言ったらですね、もう、ですね、時々ですね、伝道者とか、そういう優れた説教家の追っかけをする人がいますけどね、それはあんまりいいことではないと思いますね。やっぱりしっかり教会につながってですね、まあ、たとえですね、見かけは良くない牧師であってもですね、だって、そんなにですね、こう、ですね、いわゆるですね、そういうカリスマがなかったとしてもですね、やっぱりね、しっかりその教会につながり、そこの牧師に仕えですね、建てられている牧師に仕え、教会を愛し、そこの教会の大きい小さいではなくて、大きい教会ばっかりうろうろするんじゃなくてね、自分が与えられた教会、もちろん大きい教会は素晴らしいですよ。でも自分のいる場所にね、いるということ、それは大事なこと。そしてイエス様はいつでもだからですね、イエス様に行くところもうですね、人だかりでした。でもイエス様はそういう人だかりの中でですね、イエス様はじっとしていないで、イエス様はですね、いつも出て行かれたと書いてます。町々村々を巡り歩いたとですね、そのようにですね、書かれて、あります。ですね。だから、 イエス様の側からいつも出て行かれたということですね。そしてそれはどうしてでしょうか。それは私たちがですね、イエス様の方に自分で行くことができたらいいんだけど、イザヤ書53章先ほど購読しました。そこでこう書いてあります。これは新改訳です。ですね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての罪を彼に負わせた。私たちがね、正しい道が分かっていても、もうこの時点ではね、ちゃんとはっきりね、十回も与えられてるんですよ。律法も与えられてるんですよ。もう正しいこと頭では分かってるんですよ。でも頭で分かったらできる。それはできない、人間はね。やっぱり人間の中に罪があって、自分勝手な道に歩んでいくんですね。ですね、このクリスマスの出来事をですね、こう思うときに、主の方がこちらに来てくださったんですね。で、これを逆を言うとですね、この世っていうのは自分が神のようになりたい、そういう世の中じゃないかなと思うんです。ですね。私は、恩師のですね、この前も来てくださいました、武田博牧師が、この前中国と北朝鮮の国境のところにまで伝道に行かれたそうです。そこで地下神学校があってね。で、まあ中、やっぱり共産主義ですからね、なかなか自由ではない。そういう中ででも神学生が来て、で、若い神学生たちがですね、その方たちがですね、勉強して、そして将来ですね、どのようにですね、したいのか、そのように聞くとね、北朝鮮に行きたいという人も大勢いるって言うんですね。本当にそのようなですね、熱い宣教の情熱が燃えているわけですけど、で、そして脱北者の人たちにね、と会う機会があった。で、北朝鮮からもう川があるんですね。で、川が凍るからですね、冬はもちろん監視している人もいるけど、その監視の目をかいくぐってですね、多くの人が北朝鮮から中国に逃げてくる。そうするともうその人たちのね、証言を聞くと、もういかに北朝鮮が悲惨か、もう本当にどんどん餓死しているですね、そういう状態でね、その方たちが言うことにはですね、もうキリスト教とね、もう共産主義ともそっくりだって言うんですよ。ですね、もう言ってること内容はね、内容そっくり。でも何が違うかというと、それは神がイエス・キリストを神とするのか、それともキム・ジョン・イルを神とするのか、もうそれをそのままそっくり書いてる。でもだからこそですね、本当にそこにはその一番大切な御子が来てくださったというところ、その御子がいなければですね、他のものがどんなに揃っていたとしても、いや、逆に私たちは律法のゆえに人を滅ぼすということだってあるんですよ。正しいことをね、恵みなしで正しいことだけ。そして無理やり人を殺してでも正しいことを押し付けようとする。そういうことだってあり得るんですよ、皆さん。ですね。そしてそういう世の中になってる。だから、外側だけを見るといいことだってあるわけですよ。北朝鮮の中にね、そういうね、こう忠誠を誓うとかですね。だから村瀬さんのですね、村瀬正則さん、優子さんのところで、北朝鮮のですね、方がおられるそうですね。そうすると、本当に真面目だって言うんですよ。そして上の方に対してですね、きちっと礼儀正しさと、もう日本人は絶対勝てないよね。本当にきちっと忠誠を、それは鍛えられてるんですね、そういう。それは本当に素晴らしい。そこだけ本当に素晴らしい。でもそこが誰に対して忠誠なのかって、それによって全くその人の結果が変わってしまうというですね、この現実があるんですね。だから私たちはね、やっぱり、もうですね、クリスマス的なものじゃなくて、愛とかなんとかプレゼント交換したり、そういうクリスマス的なものはもう日本に溢れているわけですよ。でも本当のその御子が来てくださった、その御子抜きのクリスマスをですね、迎えることがないようにね、私たちはね、本当御子を迎えなければいけない。そしてですね、その、この世の宗教との違い、それは例え本当にですね、私は蜘蛛の糸、芥川龍之介の蜘蛛の糸のそのですね、話をですね、思い返すんですね。それは中でですね、一生懸命これを言ったら天国に行けるぞって、その蜘蛛の糸一生懸命、神田田ですか、あの人が一生懸命こう登るわけですよ。これはこの世の宗教を表しますよ。いろんなですね、立法主義、いろんなことをやって、これをやったら救われる、あれをやったら救われる、一生懸命頑張る。でもそこにあるのは何かっていうと、結局自我ですね。自分の欲ですよ。下から人がこういっぱいこう来ているわけですよ。そうすると、ああ、もうあいつらが来たらもう蜘蛛が糸を切れてしまう。そして一生懸命蜘蛛の糸を、そしたら糸が切れて自分もまた落ちてしまった。これが人間の姿をね、痛切に、ものすごいこうなんていうか、痛烈に人間のその宗教心っていうもの、いいようだけれども宗教心っていうとね、だけどそこの中にある人間の罪をね、表してるんです。我欲ですね。本当私たちクリスチャンもそうなんですよ。 本当に御子をしっかり迎えることができなければ、御子抜きのね、クリスマス、御子抜きの教会、イエス様抜きのクリスチャン生活、これもあるんですよ。自分で自分の立法主義ですね。自分でこれをしなきゃ、あれをしなきゃ。でもそこにはイエス様が抜きで、自分で一人で頑張って、それは人に迷惑をかけるですね。人を押しのけてしまう。その結果自分も落ちてしまう。そういうことにならないようにですね、本当に私たちは心を低くして、イエス様を迎える。大とそう願うんですね。そのように私たちは自分の力では救われないんです。ロマ書3章23節でこう書いてます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、これが十字架のね、十字架の贖いの技ですね。私たちの罪を全部一人子が背負ってくださった。そのイエスキリストの十字架を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。これが福音ですよ、皆さん。皆さん頑張ったから救われるんじゃないんです。そうじゃないんです。イエス様が全部をしてくださったんです。これを信じるだけで救われる。受け止めればいいんです、皆さん。これが福音ですよ。無償で義とされたんですね。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。ですね。私たちの罪を全部背負ってやった。そのイエス様。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。正しいお方は神だけなんですよ。私たちは自分で一生懸命ね、正しいことを行おうとするけどね。でもそれじゃ届かないんです。ですね。救われないんです。今日ですね、先ほど山本兄弟のお祈りありましたけどね、インドネシア大使館からご夫妻をですね、お招きしておりますですね。インドネシアの講師と言われるですね、立場の方で、本当にですね、不思議な出会いが与えられて、私もですね、大使館に初めて、生まれて初めて大使館のそんな偉い人、方のですね、本当に立派な、素晴らしい方なんでね、そしてそこでお招きして、お話をしてね、で、もちろんそういう、そこにですね、そういうですね、ところに迎えてくださったことにも、本当に心から感謝したんですけれども、それ以上にですね、私が心を打たれたことは、このジョニー・シナガさん、ニマ・シナガさんご夫妻ですけど、そのご夫妻が本当に立派なクリスチャンであるということを、私は本当にね、お話の中で伺ってですね、本当に私は、本当に驚きました。そして、尊いな、本当にインドネシアですね、もう 90% 近く、だって8割から9割ぐらいがイスラム教。ですね、もうそういう中でですね、クリスチャンとしてそういう、偉い立場ですよね。だから政府の中で働いておられて、そういう中で本当にですね、主のために本当に使えておられるお二人、本当に一生懸命教会に使え、インドネシアのクリスチャンのことを思ってですね、本当にもう献身者のようにしてですね、本当に主のために使えておられるお姿をですね、本当に知って、ものすごく私も励まされてですね、本当に主がこのようなお方と出会わせてくださってですね、インドネシア宣教を本当に後押ししてくださっているなと、そう、本当に感謝しました。そしてぜひインドネシアにね、本当に宣教が必要だ。そして特にですね、今インドネシアでは、ですね、かなりですね、このインドネシアの国の中でですね、そのキリスト教が強い地域と、それから弱い地域と、もうかなり日本以上に差が激しくて、そしてイスラムが強いところではもう入っていくことができない。こんな風に十字架をダンと立ててですね、教会を建てることもできないですね。もういつもそういう迫害の、そういう危機の中にある。でもそういうところにこそこれから、特にバプテスト連盟はですね、開拓していかなければいけない。30いくつか県が、いわゆる日本で言うと県ですよね。そういう地方がある中で、バプテスト連盟500ぐらい教会があるんだけど、その20いくつしかまだ教会が建っていない。で、3分の1ぐらいは全くバプテスト連盟の教会がない。インドネシアのですね、教会がない。そこにこれからはどんどん若い人を送り出さなければいけない。で、そのためには神学校の働きがとても重要だから、ぜひそこで、ね、働いてくださいということも言われてですね、本当に、そういう必要があるのか、改めて直接そのですね、インドネシアの方からの声を聞くことができて、本当にまた私は教会、皆さんと共に祈りを合わせていきたいと、そう願っているわけですけど、ちょっと紹介したいことはですね、イスラム宣教、アメリカでイスラム宣教をね、しておられる、そのですね、ちょっと名前を実名を挙げることはできないんですね、危険もありますからね。その方、YM さんと仮にですね、イニシャルを言ってきますけど、その方がですね、その 彼女はすごく本当フラー進学校で勉強されて、アメリカのフラーって本当宣教の最先端ですね。で、そこで勉強されて、今もイスラムの最前線で勉強している。で、実際伝道している。そうすると、その彼らの中でインナームーブメントというですね、そのムーブメントが言って、インナーって中ってことでしょ。ということは、儀式とかですね、そういう外側においては全くイスラム教徒。けれどもですね、イエス様の十字架の贖いを受け止めている、信じている。イエス様だけが救い主だということを信じている。そういう内側で。で、実際で外側を変えるとですね、オーナーキリングといってね、ひどいところではもう家族から殺されて、で、それでも全然お咎めなし。もうそういう、しかもそれがオーナーという、これは名誉ってことだから。それが名誉だと言われている。そういう強い、そういうところでですね、もうクリスチャンになったからといってですね、そしてもうですね、その習慣まで全部変えて豚肉を食べたり、なんとかそういうことを全部変えるとするんですよ。本当に命の危険、身の危険が、そういう、そしてそういうことをすることが必ずしもですね、主が喜ばれることではない。本当に私たちは文化ではないんです、救われるのはね。外側でクリスチャンらしくすることで救われるんじゃない。魂において私たちが、イエス様を救い主として信じて告白することに救われるんですからね。そこの中心において。そういう、まあ、ムーブメントが起きているそうです。で、で彼女がですね、そういうことを、実際その現場にいながらいてですね、そして、ですね、このようにですね、彼女が今度、今日このですね、世界宣教ダイアリーという私の母教会で発行しているこのセンターダイアリーの中で、レポートの中で、このようにですね、その、イスラム教についての、まあ、教えをしてくださっているんですね。宣教、このような姿勢で私たちは宣教していかなければいけないということ。で特に、サウジアラビアのメッカに巡礼するでしょ。で彼らがメッカに巡礼したり、1日に5回礼拝をしたりですね、記者という献金をしたり、もういろいろですね、この、まあ、大体大きく5個ぐらいですね、その彼らの義務、務めがあるわけですね。でも、それが非常に、先ほどもですね、共産主義がキリスト教と似ていると言ってるんですね。非常にイスラム教も似ているんですよ。例えば、いや、それをもっと過激にしたというかね。だって皆さんの中でエルサレムに巡礼する人いますからね。それが本当もうですね、でも本当私行きたいと思ってるんですけどね。でも本当にその彼らはもう一生に一度ね、もう必死で貯めて、お金を貯めて、それをもうメッカに巡礼、それは彼らにとってのものすごい喜びなんて夢なんですよ。それから1日に5回ですよ。礼拝してる。皆さんそういう人いますか？一日に5回時間を決めて礼拝。しかもそれも、ただ、いや、私は心の中で礼拝してますと言うだけじゃないですよ、皆さん。彼ら電車の中にいたって、どこにいたって、そこでござ引いて、そこで礼拝する。もうそれぐらい徹底しているんですよ。だから、そこだけを見るとね、本当に彼らはクリスチャン以上に頑張っている。でも彼らが知らないことが一つある。そこをクリスチャンは伝えなきゃいけないってことを彼女が言ってるんですね。で、それをこういうふうに言ってます。真の犠牲の子羊であるイエス・キリストの贖いを知るクリスチャンは、彼らのためにどのように祈るべきでしょうか。どのようにイスラム教徒のために祈るべきでしょうか。イスラム教では、いわゆる原罪、オリジナルシンですね。原罪と呼ばれる、アダムとエバの敗信から始まる人類の根本的な罪を認めません。アダムとエバが神に背いたことは記述されていますが、それが現在の私たちまでに至る罪と死の影響を与えたことは認めません。むしろ彼らが無知であったことが原因であり、たまたま知らなかったからそうしたんだ。ですね。そういう。そして神に背く愚かさを克服するための知恵、教育が重要であると教えます。それゆえにイスラムの教えによるならば、人間はそもそも根本的な罪を負っていないゆえ、救い主は必要ないのです。必要なのは真理に関する正しい知識、それを全うするための立法や行いとなります。それを完全な形で最終的に世に掲示したのがコーランであり、ムハンマドによって伝えられたと信じています。よって彼らはキリストの十字架、贖罪の死を必要とせず否定します。ですから断食や巡礼によって、これほど真剣に神に従うことを求め、飢え渇いていても、その偽りの教理のゆえに、彼らは救いを受け取る機会を逃しているのです。だからね、彼らは、現在がない。ですね、彼ら自分もうすでにもうね、もう言ってみれば救われている。ですね。だから、あとはそれを教えればいい。一生懸命頑張ってですね、そのですね、いいことを頑張って行えば、それで救われる。でも本当の深いところではね、わかるわけですよ。私たち人間というのはね、はあ、必要としている。これでは救われない。でもそこでもがくんですよ。 ですね。でもまだ彼らはもがいているでしょ、皆さん。だからね、もがいて一生懸命で、でもそこが本当にそれこそですね、それは本当にこの近いものがいっぱいあるわけですよ。だから私たちクリスチャンが本物を伝えればいい。だからね、もうあるですね、方はこう言ったそうです。もう十字架以外のものは全て彼らに合わせてよい。そこまで徹底してね、宣教というのはね、徹底して身を低くなることですからね、低くなる。だから本当にそういう、例えばクリスマスツリーがないとね、なんとかとか、もうそういうのはね、もうつまずくんだと全部否定してる。豚肉を食べちゃいけないと思ってる人の前で、もう私も食べない。ですね。もうそういうのはもう、あ、別に、ですね、それおかしいですよ。食べたっていいんですよ。ですね、食べないというのもそれもおかしいんですよ。けれどもね、救われるためだったら、それ全部ね、捨ててたってね。ですね、それだって私たちは伝えなければいけない。それぐらい彼らはもう外側のことはもう本当に一生懸命やって、でもただ一点、この十字架の贖いを知らないがゆえに救いを逃してしまっている。私たちクリスチャンがね、それを知っているのがクリスチャンなんですよ、皆さん。その一点を知っているんですよ。本当に皆さん永遠の命を受けてるんですよ。さ、本当にね、よそのね、どんなに私たちがですね、どんなにこの世で活躍している人、ですね、羨ましがる必要ないんですよ。ですね、私と一郎選手は私と同い年です。ね、もう何億ももらって、そしてあんなに才能があって、そしてね、まあ本当にこう、受け答えとかもすごい立派でですね、もう本当にですね、もう自分の持ってないもん全部持ってる、羨ましいな。羨ましがる必要ないね。さ、伝えなきゃいけない、一郎にもしんくね。石原都知事も伝えなきゃいけない、野田さんにも伝えなきゃいけないし、皆さん、羨ましいなじゃないんですよ。伝えなきゃ、あの人たちは救われなきゃいけない人たちなんですよ。罪人なんですよ。天皇陛下も罪人なんですよ、皆さん。福音を伝えなきゃいけないんですよ、皆さん。裁くんじゃなくて伝えなきゃいけない、救わなきゃいけない人たちですよ。クリスチャンこそが救いを持ってるんですよ、皆さん。本当に私たちはその一点に立つことができる。どんな人にも恐れることなく、私たちは福音を伝えることができるじゃないですか、皆さん。私は大使館に招かれた時の恐れがありました。大使館と、どうですね。でも本当に私は、本当にそれは余計な恐れだという思いがしましたですね。それは私たち皆、本当にキリストの大使なんですよ、皆さん。そしてジョニーさんがそのような方でした。本当にインドネシア大使である前にキリストの大使であることを本当に身をもって証ししているお方だったか。もう全くそういう牧師とか大使とかそういう立場関係ない。皆キリストの大使なの。もちろん立場上、牧師は牧師の働きがあり、大使の方、それぞれ主婦は主婦の働きがあり、全然人を比較する必要がない。そんな目で見る必要がないんです、皆さん。皆キリストの大使。皆それぞれ与えられている場所で働けばいいんです。今日は、井戸端児童センターのね、そこの方から、職員の方が来られました。先ほどジョニーさんと最初会った時にね、今日の教会、あそこ、教会最初あそこかと思ったって。あそこが教会かと思って、ね、あそこに十字架つけたらもう教会になっちゃう。それぐらい本当に素敵な建物でオープンでね、本当にもう素晴らしいですよ。しかもキリスト教の精神でね、香川豊彦というね、その、本当にそれこそね、クリスマスの精神ですよ、香川豊彦はね。自分が妾の子だったんです、彼はね。愛を知らなかった。本当として妾の子だっていじめられて育った。父の愛を知らなかった。でもある時宣教師と出会ってね、その宣教師が本当に日本人以上に、自分の友達以上に、自分の家に招いてね、そして愛を与えてね、彼を本当に自分の子供のようにね、愛を注いだんですよ。それによって彼は愛を知ってね、そして神戸のスラム街に入っていって、本当にもうそのどん底入っていって、自分のもう衣服とか全部投げ出してね、キリストの愛を実践したんです。そして彼がね、だいたい政教生活協同組合、あれもね、彼がだいたい最初に作ったって言うんですけど、もうどれぐらい彼がすぐ働きをしたかってね、本当ですね、すごい人なんですけど、でもその精神に基づいてね、あそこはもううんちゅうしちゃってね、その職員の方々なんですね、ずっと働きですよ、血の使用用の光としてね、働いてあっていますけどね。でも本当にそれは、その、あそこにあそこの働きがあるんですよ、皆さん。どれぐらい尊い働きですかね、皆さん、それぞれがあるんです。さですね、人を比べる必要はないんです。そして何よりも私たちはこの教会において、この本当に私たちがちゃんとイエス様中心、十字架中心、この福音中心のですね、私たちが本当にその福音をしっかり伝えていくことによって、そのことによってこの世が変えられていくんです。世に流れていくんです。ここから恵みが、政治も変わる。政治が変わればですね、変わるんじゃないんです、皆さん。もっとひどいとこあるんですよ。例えば中国や北朝鮮、そういうとこは、ああ、もう本当に日本はまだ信教で自由があるんじゃないですか、皆さん。本当にそういう面では政治を羨ましがる、そういうことではないんです、皆さん。私たちがでも政治家を変えていかなければいけない。教会が変わらなければいけない。私たちがもし迫害も恐れない、それで教会になったら政治も変わりますよ。 さ、私のがビクビクしててね、そして本当にね、期待することですね、なんか、こうですね、本当に私たちが福音も伝えてないでね、そして選挙の結果ばっかり恐れている。そうではない皆さん、私たちが福音を伝えることによって政治家は変えなければいけない。もちろん祈らなければいけない。選挙のためにも祈らなければいけない。私たちがでも本当にそれは本当にその根っこは祈れば祈るほど主よ本当の誠のキリストの愛を知った、本当にそういう人がこの国を治めなければ、もうこれは埒が明きません。もう人間のね、ああこの人はいい人かな、あの人はいい人かなと思ったら期待を裏切られたりね、もうね、この人がなったと思ったら、ああ、こんなことこの人言うのなんてそんな思いになったりね。でもそれはやっぱり人間の限界なんです。でも私たちは、それで人を、なんていうか、裁いたり、人に不信感を抱くんじゃないんです。ああ、本当に愛を伝えなきゃいけないな。私が変わらなければ。そう。いよいよそのように祈っていかなければいけません。ですね。そして、まあですね、ちょっとですね、もうその中心だけを、もうちょっとですね、立体的にというか歴史の中から今日メッセージを語りたかったですね。もう短くで語らせていただきますけど、それは旧約の成就としてキリストが来られた。その時ポンと来られたわけじゃなくて約束があった。それはルカ1章68節、褒めたたえよイスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角、しもべダビデの家から起こされた。このダビデの家からってことが大事なんです。どういうことかというと、ダビデに、ね、与えられた予言、メシア予言がある。これは、サムエル記下の7章11節。これはダビデに対して、千年前ですよ。イエス様の千年前に与えられた予言。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。ですね。これがメシア予言です。どういうことかというと、とこしえの王国。王国の、これは御国です。神の国です。すなわち、立法を与えられているんです。この時すでに。でも、守ることができなかったんです。それゆえに裁かれて、そういう現実の中でね、聖書って書かれてあるんですよ、皆さん。で、その場で書かれただけ、もちろん、ダビデがこの祈りをね、ダビデに与えられた予言です。でも、これを実際に書き留めたのはね、どういう背景に、それはね、守れなかったということを知っていながら書いてるんですよ。ということがどういうことか。ただこれを守りなさい、守りなさいって言うだけではもらちが開かない。そして神様はもうダビデにこのような、もうすでにそのこと人間、神様は何でもご存知だから人間が守れないってことも知ってるんですよ、神様。それでも神様は、本当にね、その守れない人間を捨てることをなさらず、そして必ず、あなたに救い主を与える。そしてその逆を言うと、救い主が来なければ救われない。もうそのことがダビデの時からもう予言されているんです。だからこれはメシア予言です。メシアが来なければ救われない。そしてそれはダビデの末から、きちんと書かれる。どうしてダビデなのか、このダビデに関してまたですね、自主でもですね、またクリスマスの中で必ず語られなければいけない。そのダビデの何によってかという、もちろんダビデは罪人です。けれどもダビデは本当に深く旧約においては、一言で言うならダビデは神の恩寵を知っていた人です。恵みを知っていたという人です。本当に許しを知っていた人です。ね。旧約においては必ずしもそこは不完全だったと思います。ですね。本当に知って、ですね、力を持ったと思ったらそれで人を裁いてしまったりね。本当にそういう罪の歴史がまた旧約の歴史です。けれども私たちも同じで、いや、それいかじゃないですか、私たちは。けれども、私たちのためにイエス様が来てくださった。そしてそのイエス様が私たちに福音を与えてくださった。今日救いと解放とか、罪の許しと解放、福音も旧約に出てくるんです。いかに麗しいことか、山々を行き巡り良い知らせ、福音を伝える者の足は、福音を伝えなきゃいけない。私たちはね、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせ、福音を伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばる。主が王にならなければいけない。だけど先ほど言ったでしょ、これが中心で。キム・ジョンイルではない。天皇陛下でもない。ですね。この世の人でもない。ですね。本当にですね。私たちは、イエス・キリストが王となられた。これが福音です。そしてそのことにおいて解放が起きたんです。この当時はですね、このバビロンという国にね、捕らえられていたんです。 そのバビロンという国から、その圧政から解放するためにペルシャの王キュロスという人が神に立てられ、この人が最初にメシアと言われた聖書でね。この人がメシアなるキュロスによってバビロンから解放される。でもこれは私たちからしてみれば、イエスキリ、王であるイエス、誠の王であるイエスキリストを通して、バビロンならぬ罪からの解放。これが福音です、皆さん。そしてそれは旧約にもう予言されているんです。そして旧約においてももうすでにこの時も問題はバビロンではないということをね、知っていたんです、彼らは。教えられていたんです。バビロンが問題、あなたが悔い改めて、語られていたんですね。私たちはそうですよ。私たちは何から解放されなきゃいけないんですか？クリスマスは何から救われなきゃいけないんですか？クリスマスはあなたのどこに光が来なきゃいけないんですか？ですね。あの人にプレゼントあげよう。この人プレゼントあげよう。それも素晴らしい。でも本当に人ではなくて、私の心のどん底にイエス様が来てくださらなければ、そしてあなたが解放されなければいけないんです。そのためにイエス様は来られた。そしてそれは主のしもべの苦難と死によるから、その今の御言葉のそのすぐ後に主の王となられたでしょ。王は、この世の王は上から裁く王だけど、そうではなくて、使える王として来てなかったんですよ、皆さん。イザヤ書53章5節、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。あのバビロン捕囚の現実の中でね、本当に誰が悪い、あれが悪い、政治が悪い、何とかが悪いと言いたい、お父さんが悪い、ね、何とかが悪い。でもそうじゃない。黙ってその人たちの罪を私が代わり、そういう人たちがいたんです、事実ね。だからもう旧約において十字架はね、新約だけじゃありませんよ。旧約最初から立ってますよ。アブラハムにおいてもそうでしょう。ここにおいても十字架そのものでしょ、これは。ですね、皆さん。でもその完璧なその成就としてイエス様が来られた。これが福音です。王となられた。そしてその王は苦難と死によって解放された。ですね。だからクリスマスはピカピカ輝く光でしょ。でも光だけではダメでしょ。光が世に来られて、光が闇を追われたってことですよ、皆さん。ですね。そのお方、光だけの人はいるかもしれない。この光だけを求めて、俺が光だって偽って言ってる人は。でもその人はどこでわかるか、その光が本物かどうか、どこでわかるか。それは、その人に誠の愛を持っているのか。ね、偽りの光はね、闇を裁くんです。闇をね、蹴散らしていくんです。俺が光だって言って、俺にひざまずけって言うって、無理やり暴力でね、ひざまずかせるんです。でもイエス様はそうされなかったんです。イエス様は黙って罪を負われたお方。だから私たちはイエス様こそ誠の光であることを知り、イエス様を魂いっぱい礼拝するんです。誰かに強制されててはないんです。心から礼拝するんです。北朝鮮のあれ恐怖ですよ、皆さん。あんな死んだら、その時泣かなかったら罰せられてるんで、皆さん。そんな人無理やりね、賛美させてる人をね。そうではないんです。私たちは心から真心からイエス様を礼拝するんです。そしてまさにそれ、新約がイエス・キリストの福音。マルコ一章一節、神の子イエス・キリストの福音。何の福音ですか？ですね。イエス・キリストの福音。ね。旧約の福音があったんです。あのペルシャ王キロスからの解放。でもその旧約に福音があったように、それを成就する形でイエス・キリストの福音。で、ですね。福音を信じなさい。そしてそれが、褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、この解放という言葉は英語ではリディームという言葉で、買い取るという言葉です。代価を払って買い取ると、もともと奴隷一番の用語なんです。解放するということはね、解放するということは、例えば奴隷でも値段がついて市場で売られたら、そのお金を払わないとそれ解放できないですよ、皆さん。そのようにね、本当に御子が代価を払って私たちを解放してくださったんですね。それがこのヨハネ 3-16 ですね。これで終わりますけど、じゃあここを最後読んでですね、共に読みましょう。ヨハネ3章16節、有名な御言葉です。3、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アーメン。その裁きは御子が追われたんです。もちろん裁かれなければいけないでしょ。正しく、いいよいいよじゃダメですよ。でもその、私たちを裁くことによっては救われないんです。私たちはね、どうしようもない。だから御子が身代わりになって追ってくださった。 それが御子を信じるだけで救われるゆえんです。ですね。皆さん、クリスマスにはこういう意味があるんです。皆さん、本当そのクリスマスはまさにあなたの世というのは、これは一般的な世ではなくてあなたのってことですよ。ですね。私のってことです。よくね、伝道説教でよく言われます。ここに自分の名前を当てはめてください。一般的な世ではね、私の罪のために、私を愛されたんだ。私のためにこんなにイエス様が、と思ったとき、本当にその愛がわかるんです。愛とは一対一のときに初めてよくわかります。ね、本当にですね、先生であれば、ね、40対1であれば、ちょっとですね、後ろで見てないところでなんかこそこそやったりですね、でも先生、そんな40人分見れないだろうって、こうあるかもしれない、できるかもしれないけど、でもね、そうじゃない、見てるんです、一人一人を。神様はね、見てる、神様一人です。でも私たち一人一人に眼差しをね、その独り子を与えるほどに、それほどにあなたを独り子として見てくださるんですよ。独り子のようにあなたを思っておられるんですよ。それほどに一人の魂を追って本当に追いかけていく、ここまで闇にまで下ってあった父なる神様の愛、御子イエスキリストの愛、またその従順、またその冒険、これがアドベントクリスマスの意味です。本当に覚えて、またこれこそがクリスマス、またそれが世界宣教のまた原動力です。今日ですね、もうそこまではちょっとまた語っていきますけどね、これ今日は世界バプテスト祈祷週間で世界宣教を覚える時です。クリスマスにそのアドベントの最初の日にその時を迎えるということは非常に意義深いことであると思います。なぜなら世界宣教もまた原動力はこのまさにクリスマスこそ世界宣教だからです。御父が御子を使わしたように私たちも出ていくということ、その愛はその十字架の愛、クリスマスの愛、こういうことが私たちの世界宣教の原動力、人間の思いではない、人間の熱心ではない、御父の思い、御父の愛を伝えるということ、ここにしっかり私たちが焦点を置いて世界宣教をしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、このようにアドベント、あなたが私たちの罪を担うために独り子である清いあなたが私たちの罪のどん底にまで下ってくださった、その計り知ることのできないその深いご愛を覚える、この大切なこのアドベントのこの時に愛する兄弟姉妹とともにあなたを礼拝できましたことを心から感謝をいたします。主よ、本当に世の中がクリスマス一色になっていく、それの中にあって本当に似たようなものはこの世にもいっぱいあるけれども、本物を知っている私たちはその本物を伝えなければいけません。本当に主よ、変わることのないあなたの深いご愛、その十字架の福音、またあなたのよみがえりの命を私たちは愛する者に伝えていくことができますように、主よ、どうぞ私たちにあなただけを見上げるその信仰と、また出ていく力を与えてください。この教会を聖霊で満たしてくださり、ザカリアが聖霊に満たされて予言したように、私たちも御霊に満たされて、あなたこそ救いであると、その喜びの訪れを私たちが伝えるものへと変えてください。どうか私たちが本当にあなたのように心から隣人を愛し、あなたの愛を知らない人のために祈り仕えていくことものでありますように、どうか助け導いてください。今日は世界バプテスト祈祷週間です。本当に多くの方、尊い犠牲によってこのところにも、この日本の地、この玉川、この狛江の地にも福音が伝えられました。ここにこんな素晴らしい教会が建てられました。本当に私たちがその恵みを、私たちが受けるだけではなくて私たちが大きく返していくことができますように、本当に主よ、どうぞその私たちもまた伝えるもの、捧げるもの、祈るものへと変えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。